聖書の箇所をお読みいたします。エステル記1章1節から8節まで。エステル記1章1節。クセルクセスの時代、クセルクセスがインドからクシュまで127州を治めていた時のことである。クセルクセス王がスサの城で王座についていた頃、その治世の第3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシャとメディアの有力者、貴族たち、および諸州の首長たちが出席した。王は彼の王国の栄光の富と大いなる栄誉を幾日も示し、180日に及んだ。この期間が終わると、王はスサの城にいた身分の高い者から低い者に至るまでのすべての民のために、7日間、王宮の園の庭で宴会を催した。白綿布や青色の布が、白や紫の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が、緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。金の杯で酒が振る舞われたが、その杯は一つ一つ種類が違っていた。王室の葡萄酒は王にふさわしく豊かにあった。しかし飲酒は強要しないことという法に従っていた。誰でもそれぞれ自分の思いのままにさせるようにと、王が宮廷のすべての長に命じていたからである。クリスチャン生活にとって何よりも大切なもの、それは神の御心です。どこで暮らすのか、どんな仕事に就くのか、誰と結婚するのか、そのいずれをとってみても、神の御心が最も重要となります。一方で、神の御心を知るというのは至難の業です。今から2000年前、キリストが生まれた際には天使が活躍しました。マリアのもとに天使は現れ、ヨセフのもとに天使が現れ、羊飼いたちの前に天使が現れて、キリスト誕生のニュースを人々に伝えたのです。残念ながら、通常私たちの前にその天使は現れてはくれません。何が御心なのかもはっきりとはわからないまま、それでも私たちは前に進んでいかなくてはならないのです。これで本当に良かったのか、この道で間違っていないのか、そう迷いながら、私たちは教会を選び、仕事を選び、子供を育てていくのです。でも御心がわからないと悩む私たちに、エステル記は一つの指針を与えてくれます。それは、神の御心というのは、私たちが知るためのものではなく、実は私たちが導かれるためのものであるということです。言い換えれば、通常私たちは神の御心を事前に知ることはないということです。すべての後に、すべてを振り返るときに、そこで初めて私たちは神の御心を悟るのです。でこぼこで曲がりくねった自身の歩みを振り返るときに、ああ、これが神の御心だったのかと、人はその時初めて悟るのです。なぜですか、主よと叫んでも、神はなかなかその理由を明らかにはしてくれません。その明らかにしてくれなかった理由を、後で私たちは知ることとなるのです。では、神はどのようにして私たちを導くのでしょう。もちろん、天使を送ったり、奇跡を起こして人を導くことも可能です。でも通常は、普通の何の変哲もない日常生活を通して、ご自身の計画に沿って、神は私たちを導いておられるのです。エステル記には、あるユダヤ人の女性がペルシャの王妃となり、そこに暮らす同胞の民の命を救ったというそんな出来事が記されています。まさに神の御心と導きはエステルと共にあり、彼女を通し、神はご自身の民を守り、祝福されたのです。でもその一連の出来事のきっかけは、エステルとも ユダヤ人ともある意味全く無関係のことでした。ことの始めはペルシャ王クセルクセスの治世第3年のある出来事です。2節と3節にはこうあります。クセルクセス王がスサの城で王座についていた頃、その治世の第3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。一説にもあるように、当時クセルクセスはインドからクシュまで、現在のパキスタンからスーダンの北部までの127州を支配下に収めていました。この宴会にはそれらの地域の首長たちも出席していたわけです。その数はおびただしいものでした。しかも4節によればその宴会は180日にも及んだとあります。またその宴会が終わると、今度は都スサの町に住んでいるすべての人々のために、王は酒と食事を7日間も振る舞うのです。5節にはこうあります。この期間が終わると、王はスサの城にいた身分の高い者から低い者のすべての民のために、7日間、王宮の園の庭で宴会を催した。なぜ王はそんなことをしたのでしょう。それは戦争に向けて人々の心を一つにするためでした。クセルクセス王の父親はダリウスという王様です。彼はその晩年、ギリシャのアテネに軍を送り、これを手中に収めようとします。ところがペルシャ軍はその戦いに敗れ、敗走するのです。ダリウスの死後、その息子であるクセルクセスが32歳で王位につきます。クセルクセスは王位につくと、父親の弔い合戦をすることにしたのです。再び、ギリシャに軍を送り戦争をしようというのです。でもそれには莫大なお金がかかります。多くの兵士を集めなければなりません。それにはペルシャ帝国の127州を管理している首長たちや家臣たちの協力が不可欠です。そこでクセルクセスは一計を案じます。180日の大宴会を開き、彼らの協力を得ることとしたのです。4節によれば、その際王は単に宴会を催しただけではなく、首長や家臣たちのために王国の栄光の富と大いなる栄誉を見せたとあります。この戦争に協力してくれれば、そしてこの戦争に勝った暁には褒美を与えようというわけです。そしてその後で、今度は民の賛同を得るために7日間にわたり宴会を開くのです。人々は宴会で皆自由に飲みました。人々は皆好きなだけ食べました。そして人々は皆満足したのです。8節後半にはこうあります。誰でもそれぞれ思いのままにさせるようにと王が宮廷のすべての長に命じていたからである。こうしてクセルクセスは家臣と民を味方につけます。紀元前483年にあったかの有名なクセルクセスの大宴会なのです。こうして王はギリシャに対し再び戦いを挑むことにしたのです。その戦の結果についてエステル記は何も言及しません。でも歴史は私たちにこう証言します。せっかく家臣の心を一つにし民衆の心をつかんだにもかかわらず、クセルクセスはこのギリシャとの戦いに大敗してしまいます。この戦争に莫大なお金をつぎ込んだペルシャは、その富のほとんどをこれによって失ってしまいます。こうして弱体化したペルシャ帝国は、やがて ギリシャのアレキサンダーによって滅ぼされるのです。そんな国と国との争い事なんてエステルには何の関わりもないことでした。戦争するために王が催した宴会なんて名もなきユダヤ人の女性にとっては何の関連もないことでした。でも戦争をするためのこの大宴会から全てが始まったのです。もしもこの宴会が開かれていなかったならば、エステルがペルシャの王妃になることも、ペルシャに暮らすユダヤ人を大虐殺から救い出すこともできなかったのです。戦争、王、宴会、エステル、ユダヤ人、誰一人として何の関連性も見出していませんでした。でもこれらの出来事は神のご計画の中で、神の導きの中で、やがて一つの線へとつながっていくのです。天使が現れたからではありません。奇跡が起こったからでもありません。一見何の関連性もないように思えるこの世の日常生活を通し、神はエステルを導き、そのエステルを通してご自身の民をやがて救い出すのです。私たちの前にも天使は現れません。そう頻繁に奇跡に遭遇するわけでもありません。でも天使によってでもなく、奇跡によってでもなく、普通の日常の予的な事柄すらをも通し、神は私たちを導いておられるのです。やがて後日、その道のりを私たちもまた振り返る時がやってきます。その時に神の御心が何であったのか、なぜそんなことを今私たちが経験しなければならなかったのか、その理由をその日私たちは知ることとなるのです。そしてその日私たちは神の御名を褒めたたえるものとなるのです。憂いの雲胸を閉ざし、涙の雨袖にかかり、我が望みは消えゆくとも、主よ御心なさせたまえ。365番を捧げながら、御心に沿って私たちを包み導いておられる父なる神の御手を覚えます。お祈りします。父なる神様、私たちの歩みには理解できないことがあふれています。なぜそんなことが起こるのか理解することができません。一生懸命に生きていてもさほど報われず、この世で称賛されるのは世当たりのうまいものばかりのような気もします。しかしそんな理不尽な事柄の中でもあなたの御旨は現れています。その理解できない事柄を通し、あなたは私たちを導き、あなたの働きに私たちをも携わらせてくださいます。別に天使が現れるわけではありません。奇跡が起こるわけでもありません。一見何の変哲もないごく普通の日常生活が過ぎていくばかりです。しかしその普通の日常生活を通し、あなたはご自身のご計画を実現し、栄光を表してくださいます。いつの日か私たちも今の歩みを振り返る時がやってくるのでしょう。そしてその時、私たちは初めてあなたの御心を知ることとなります。その時初めて、なるほどそういうことだったのかと私たちは納得するのでしょう。それまでの間、どうぞ私たちをお支えください。それまでの間、私たちを励ましてください。 それまでの間、たとえ理由がわからなくても、それでもあなたを信頼し、あなたのお導きに従うその信仰を私たちにお与えください。王の王なる主イエスの名により、聖霊の取りなしと導きを通し、すべてを計画し、治めておられる父なる神にこの祈りを捧げます。アーメン。